6センチネットラジオ、ロクラジ。いや、非常に眠い。
お、
僕は眠い。
うん。
日中が眠い。
日中眠いの？
はい。制作の感じで、もう、ぐっちょんぐっちょんになっておりまして、
昼夜時間が逆転してるやつね。
はいはい。
はいはい、
そうでなくても、春眠暁を覚えずと申しまして、どうしてもこの季節は、うん、眠くなってしまいます。
今、秋ですけども。
はい。
はい。
そうです。
うん。
せっかくいい感じの、ボケをご用意したのに、
はい、
そんな感じなんですね。
そんな感じですよ。
いや、残念だな。はい。ロクラジのお時間がやってきております。
うん。
春眠暁を覚えずということで、
はいはい。
はい。ちょっと眠たいながら、今回お送りしていきたいと思っております。
秋ですけどね。
どうぞお付き合いいただければと思います。
お付き合いくださいよ。
はい。ロクラジ第
449回。
お相手は6センチ、ボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
眠い時って、
うん。
どうやって乗り切りますか？一番いいのは知ってるんです。寝る。
まあまあまあまあね、は
い。それ皆さんもご存知でしょう。
はいはいはい。
うん。でも、寝るわけにもいかないと。
うん。
いったような状況の時あるでしょう。大人ならあるでしょ
う。うん、うん、うん。
ね、
うん、
春眠暁を覚えずの中でもあるでしょう。
はあ、
うん、
季節もパグってんだね。
そういう時にはどうされるんですか、はあ、山田さんは？
私はよくですね、うん、座ってなんか作業するとき、してるときに眠くなるんですよ。
う
ん、
確かに、
うん。
逆立ちしてるときは眠くならない。
ならない。
うん。
だから、パッと立って、
立って。
なんかちょっとその辺うろうろ歩いてみたりとか。
はい、あ。
しますよ。
いや、そんぐらいだったら僕もやりますよ。
嘘。
やるけれど、
うん、
それって一瞬良くなるだけで、
うん、
結局なんだ、抜本的な解決には至らないことが多い。うん、結局やっぱり眠くなっちゃう。
あとね、はい、眠くなっちゃうことを。
というわけで、これまでの6センチ。6センチは、2006年にデビューしました、ピアノの音楽を、歌乗せてやってるやつです。
なんだそれ。
はい。ですね、今年、久々アルバムを出たりしておりますが、年末に、ライブが予定されています。毎回申し上げていますが、初めてお聞きになる方のために、こうしてお話ししている次第です。ですね、その年末のライブは、バンド編成で、また他のアーティストの方と一緒にこのライブを作り上げる、いわゆる対バン方式ではない、もうずっとセッション方式みたいな、非常に手間がかかる割に、一本で終わってしまう、コスパ悪いライブをいろいろ準備しております。頑張っております。だから立ったままずっと何かをやるわけにもいかないわけで、
まあね、
今度は足腰がね疲れてくると言いますか、この寝ないでいられるだけで他のことができなくなっちゃうじゃないですか、他にないんですか？
他に、
だって寝られないっていうことはあるじゃないですか。
なんかね、飴舐めるとか。
はい。
うん、
それも、まあ、やや、効きますね。
そうそうそう。
なんか口にね。
なんかそうそう。
入れてね。
そう、まあ私の場合は棒付きの飴をね。
ああ、お好きっておっしゃってましたね。
そうそうそう、食べたりするかな。
うん、
あとね、もうここは絶対眠くなっちゃいけないんだっていうね、
うん、
もう作業がね、はい、まあ、ここはもう詰めていかなきゃみたいなことが分かってる場合、食事をしないっていう、
ね、ああなるほどね。
もう絶対にご飯食べたら、もう 100% 眠くなるのよ。それ
血糖値が上がるから。
上がっちゃう。
あの、そっち、胃の方に血が回ってしまう。うん、
そう。
あの、何か物を作ってたりするときは、この壮絶に疲れたりするんで、そうしたらもう、あの、眠いではなく、この疲労困憊っていうことでやめざるを得ない。
うんうん、
例えば、喉も枯れ、もう頭もどうかしちゃってるとかさ。
うん
ね、そういう
頭もどうか、うん、どうかしちゃうのね。
そういう時はだから眠いとは、もう真逆です。
まあね、疲れたからもうね、
無理、
それはね、
無理です
と、うん、まあそういうこともあ
るでしょうね。まあなるんですけれど、そうじゃない、この一人作業、
はい、
編集だったりミックスだったりさ、うん、曲の、作ってる途中に構成を考えたりだとかさ、
うん、
なんかそういう確認とかさ、
うん、
なんかそういうやつの場合、
はいはいはい、
なんていうのかな、そうね、うん、普段使っている脳とは違う部分をおそらく使っている、
はいはい、
でそれはあの眠ることも可能なのかなと僕の脳は思ってしまうんだね、きっとね。だから眠くなってしまう。
いいんじゃないかなって思っちゃうんだね、
うん、しかもですね、上司がいないんですよ、
うん、
私の場合。
まあ、誰かにバレるとかね。
ないんです。
あいつ居眠りしてっぞ、みたいな。
そう。
ないね。
そもそも窓際っていうか、外なんです。
外
外っていうか。
外。
はい。うん、なので、寝ようと思えば、まあ寝れちゃうんです、うん。
はいはい。
寝ちゃダメな時でも寝れちゃうんです。
まあね。
うん。そうするとですね、何も進んでいない。ここまでに上げなければいけないみたいなのが、この矛盾してしまうというね、
うん、
ことが起きてしまう。
あれはよくさ、あの電車のね、車掌さんはさ、
はい、
朝絶対に遅刻できないじゃない、
ええ、
だからその宿直室みたいなところのベッドはさ、うん、時間になるともう絶対に強制的に起きるようにさ、
はいはいはいはい、グワーンってなんかで、ね、
上がるんだっつって、こうなんつうの、折りたたまれるというかな。
僕も見たことあります、それね、うん、あのベッド、
うん、
あの仮眠室のベッド自体がなんかバコーンってな
って、うん、バコーンみたいな、
強制的に起こされる。
そうだからなんか椅子のシステムにそういうバコーンみたいなのを仕掛けとくって、
うん、はい、うん、その音楽制作をバカにしてんのかと、うん、そんな不安を抱えながらね、
いつバコーンってくるか分かんないみたいな、はい、
編集作業などできません。
1時間ごとにバコーンみたいな、ね、
はい、うん、それ無理です、うん、それはあれだから、起きていられるかもしれないけれど仕事にならないとこと。それだと意味がないんです。
そうね、
うん、
どうしたらいいのそれ。
なんかね、それこそね、あの山田さん、あの加畑しなればの方では、うん、あのコーヒーのね、
うん、
お話しされていましたが、
うん、コーヒーもね、そうよ、覚醒作用、
カフェイン、
そう、
うん、ね、カフェインを取ったりするのもいいんですけれど、
うん、
あのなんと言いますか、コーヒーを入れるこの元気がないっていうかさ、そこのラインをもう超えちゃってるみたいなさ、うん、眠いみたいなのあるでしょ、うん、そこなんですよ。
もうそこまでね、
ちょっと眠くなりそうだから、コーヒーここらで一杯しばくか、うん、みたいなことだったら、あのなんとかなるんですよ、
うん、
でもそういう時はだからもうそれで解決しちゃってるんです、
うん、
僕が伺いたいのは、もうこの日中だというのにずっと眠い、そしてあの、うかつにも、じゃあちょっとだけ寝ようかと思ったら3時間ぐらい寝ちゃうと。
あれは本気だね、はい。昼寝じゃないね、そのレベルは。
そして、はい。このモニターにはね、何も変化なし。なんなら変なとこ触っちゃ、肘で触っちゃって、ちょっとなんか画面がおかしくなってるみたいな。
はいはいはい、あるね。
はい、うんうん。そういったことになってしまう。
うん、
これを防ぎたい。 だからちょっと眠いなと思ったら、もうコーヒーを入れに行くみたいなことをするとなるとですね、つまりずっと眠いので、もうずっとコーヒーを入れに行かなければいけない仕事にならないといったことになるんですよ。だから今くらいのこのお話ししていながら、なんていうかな、僕はどんな感じで今お話ししているかというと、
はい、
皆さんに分かりやすく言うとですね、久々にこの友人とかとこの、お酒を酌み交わし、そして、夜も更けて、そろそろなんか目もトロンとしてきたし、話も閉めて帰ろっかって言おうかみたいな時のこの眠さの感じでお話ししております。だから僕は今この眠い時どうすればいいかっていうお話自体もですね、簡単に切り上げるこの腹はありますくらいの眠さです。
あ、はい、じゃあ今も、うん、今まさにね、
はい、
この録音してる時も、
うん、
眠いの？
ね、お話ししてる間にだんだんこの覚醒していくみたいなことはやはりあるんですよ。
そうだよね、
うん、だからといって、常日頃ね、ずっと何かお話ししながらこのモニターに向かって作業をするというのは、やはりこの他の目がないとしても自分自身が、気色悪い、うん、ね、誰に話してんのかなと。
まあね、
うん、まあ結構ね、そのものづくりというかね、そういう人生が長くなっちゃうと、いろんなやはり弊害とかもね、人によっては出るのかなみたいなことになっちゃうでしょ。
うん、
なので何かを話す、まあでもね、本当に眠いとき、って言ってることはあります。歌ったりお話ししたりじゃないです。
って言ってるのね。
なんとか乗り切ろうと、今この時を。ね、そして
難しいです
よ、ね、カフェインもあまりね、取りすぎても良くないって話もまあありますし、まあね、
そう、取りすぎはダメ。
そう、ね、チョコのお菓子とかクッキーとかね、いただき物もあったりして、そういうのをね、食べたりもするけれど、もうずっと食べ続けるわけにもいかないんですよ。そしてそういったもので、ほんのちょっと目が冴えたりもするけれど、食べてもう 2,3 分でまた眠いじゃないですか。
じゃあさ、食べるものがめっちゃ酸っぱいとか、
はい、
めっちゃ辛いとか、
はい、
なんかそういう刺激物はどうですか？
はいはいはいはいはい、ちょっと良くなる可能性はありますよね。ね、なんかレモンのね、酸っぱいやつをね、一時期食べていたことがありまして、で完全に口の中がね、もう荒れちゃうんですよね。
あ、そうか、口の中荒れんの厳しいな。
どうしてもね、量行くというか、あ、これはいいかもと思うと、もうずっとそれだから、眠くなるたびに口に入れるもの、なんかちょっと食べるものにこの変化を加えてですね、味の感じもこの変化を加えてとか、やってる場合じゃないんですよ。何かこのおもむろにムンズとつまみ口に放り込むみたいなくらいじゃないと、要は目が覚めても何度も言いますが、作業は進まないんですよね。作業を進めたいという意思はあっても、この眠さに耐えきれない。
これは温度って大事だと思うんですよ。
温度ね。
なんかちょっとあったかいと、
はい、
なんか気持ちも緩んでね、
はい、
眠くなるんじゃないか。
ですね、確かにですね、私のこの制作スタジオの機材がいっぱいあるため、結局ね、電源を入れていると、外よりもほんわか、温度が上がるんですよ。
そうね、そういう機材熱くなるよね、なんか結構、
どうしてもね、
まあ、パソコン自体もね、暖かくなったりするじゃんか。
なのでこの時期でもちょっと急速に温度下げなきゃって、冷房、ドライを入れたりすることもあるくらい、
だそれをだいぶ寒くするみたい、それどう？
寒いよね。
寒い。
それだとね結局それは起きるけれど、うん、寒いじゃん。
寒いね。
寒いっていうことに気を取られたらダメなんですよ。
うーん、難しいな。答えは出なさそうだな。なんかね、
皆さんどうされてますかね。
どうしてんの？でもそもそもちゃんとみんなね、真面目にさ、夜しっかり寝て朝バチッと起きて、うん、一日をねいい感じで過ごしてさ。
そんなことないでしょ。
そうかね。
ロクラジ聞いてる人なんてあれでしょ。
なんですか。
だってなんか、うん、だってロクラジ聞いてんだよ。
何、
え、はあ、ちょっと酔いっぱりだったりとかさ、
そうする、
ちょっと、うん、ね、うん、いや、はい、こんなラジオを聞いて、はあ、あー、もうこんな時間かみたいなね、はあ、感覚になっている方も多いんじゃないでしょうかね。
そっか。うん、じゃあみんなに聞いてみたらいいんだよ。
どうですか。
どうですか。
皆さん。
どうなの。
眠い時、うん、どうしますか。
どうしますか。
ね、これはやってみましたっていう話をね、
うん、そうね、
今回しましたから、うん、
他にもこういう方法があるよ。
そうそう、
ね、教えてほしい。あ、ちょっと待って、教えてほしいって言ったらさ、はい、私も聞きたいんだけどさ。
なんでしょう。
私寝る時のね、お布団、掛け布団がね、
うん、
羊毛なんです。
羊毛って、
羊毛布団。
羊毛って何。
ウールですよ。要は、ね、ウール、ウールが入ってるお布団なんです。でもうだいぶ古くなってきましてね、はいはい、ちょっと布団買い替えたいなって思って、う
ん、ああ、これからね寒い季節に入っていきますんで。
そう、
うん、とはいえもう今暑いけどね。
暑いけどね。
うん。もう全然冬へと走り出していないけどね。はい。
そう。でね、その時にさ、選択肢があるわけよ。
どういうこと？
羊毛布団か、羽毛布団かっていう。
布団？
そうそうそう。これさ、みんなさ、どっちなの？どっち使ってんの？
完全に人による話じゃないかな。
もう、どうなんだろう。私さ、昔からさ、まあだからちっちゃい頃の羽毛布団なんか家になかったしね。もう羊毛布団しかなかった
んだ。あんまりね、なかったかもね。確かにね。
だからなんかそのまんま慣れ親しんだ羊毛派としてこの布団のね、この重みを感じながらね、うん、
はいはい、
寝るっていう。
それもいいですよね。なんとなくわかります、うん、その感じ、
うん、
みたいなことを僕が今こう発言しているところからもわかるように、うん、あのですね、羽毛布団になれるとですね、うん、ああその重い布団もういいよねみたいな発言がどうしてもちょっと上からに聞こえてしまう。
羽毛マウントですか、はい、それは。
なんか気をつけて、だから私もコメントをしなきゃなと、うん、今むしろ思っておりまして、ちょっと目が冴えたところです。、う
ん、気を使うこと
で、ね、私は羽毛布団を、うん、運よく、なんか実家の方で余ってるからっていうことで、送ってもらったのを、もうそれも何年も前ですかね、使ってますね。
羽毛布団ってさ、結構高級品じゃないですか。
そうかね、いくらぐらいするのか、だからあんまり知らないんですけれど。
でもね、うん、もうよく聞くさ、西川の布団とかさ、ね、メーカー品をさ、なんかちょっと見てみたらさ、
はい、
もう10万20万当たり前なんだよね、
お布団で。
そうなんだよ、
この円安で。
そう、え、ちょっと
10万円もすんの。
そうなんだよ。
もうさ、どうですか、この物価高ね。
物価高、
物価高について。
そうなんだけどさ、
なんかごめんね、話途中で
食いちゃったね。物価高の話になるの。
ほら、
何、
新しい MacBook Pro をさ、この前ね、うん、発表がありまして、はいはい、それでApple の、うん、そのサイトから、うん、そのカスタマイズ、どれぐらいの容量とか、どれぐらいの賢さとかさ、
まあ、CPU メモリとかね、
選べたりするんですよ、はいはい、カスタマイズ、
うん
うん、それをさ、こんぐらいがいいかなってね、うん、やってったら、うん、もう100万に到達せんかという。、う
ん、それ何、ノートでしょ。
ノートですよ、 MacBook Pro ですよ。
マジ、
はい、いやー、なんてこったと思って。
あ、それは円安のさ、うん、影響もあるでしょ、
うん、
もちろんね、
円安の影響だと思うよ。あとは世界的なこの物価高、うん、
まあ、
うん、 なんだっけな、ラーメンとか、うん、あとはこの牛丼とか、
うん、
ハンバーガーかな、この間やってたのは、うん、ビッグマックが2700円っつったかな。
え？
うん。なんかそれニュースで見ました。
はい、ビッグマック
が1個で2700円だって。
ビッグマックセットとかでもなく。
多分ね。
マジで、
うん、ああ、そうなんだって。まあ、もはや、他のものの値段も上がってるんで、驚きはないけれど、そこまで来たかって感じでね、私はニュース見ましたが。
もうそう、
うん。そう考えるとだよ。話じゃあ、戻してあげます。はい、あ、羽毛布団が10万円っていうのは、うん、それがファーストインパクト、うん、他のね、はいはい、値上げのこの金額と、うん、比べないでいきなり来たら、うわ、そんな値段になっちゃったのいつからみたいなことにはなるかもしれませんが、うん、ね、ビッグマックが2700円の世の中で、うん、羽毛布団は10万円くらいかなってなっちゃうよね。
そうね、うん。そう聞くとね。
はい。まあ、
普通か
って。まあ、ただ、ね、国内生産だったらね、うん、大した影響はないのかもしれないし、うん、値上げされたのかもしれないし、いろんなご事情があるかもしれないし、うん、西川さんを責めるつもりはもとうございません、私。西川の布団、素敵だと思います。
うん、
は
い、そうなんですよ。
燃えたくないだけです。
高級品だな。
布団だけにね。別に布団は燃えないか。
そう。はい、そう、うん、高いっていうんじゃなくて、あ、高級品だなっていうね、イメージなんですよね。
これさ、うん、お布団とかってさ、うんうん、一日の間に使う時間が限られてるじゃないですか。
うん、まあまあまあね。
ね。
まあでも普通の方々は、3分の 1?
まあ大体、そうか、う
ん。使ってるんでしょ、
うん、うん。ね。それでさ、ね、僕みたいにさ、うっかりこのね、この作業の机で突っ伏して寝ちゃったりしたらさ、うん、もうそこを減るわけでまた。
まあ使用しないわね。うん、まあそうね、
まあその使う時間が限られているので、うん、なんかね、うん、そこにだから例えばさ、この自分の全財産を投資してもさ、うん、あと3分の2はさ、それとは付き合えないわけ、
うん、まあそうなんだけどさ、うん、
とだから思いがちなんですよ、うん、どうしても、うん、とはいえお布団でしょと、うん、ただ、
ね、
裏を返すとですね、うん、3分の1は確実に、うん、使うものですよ。しかもメイン。どうですか、うん、
う
ん。
そうね。
ロックバンドでいうところの上物じゃないですか。まさに。
布団だから。上物、うん。上掛けだから。
ね、掛ける布団だからね。
上物ですよね。上物大事ですよね。
大事ですよ。
印象がね。
大事ですよね。もちろんね。あれ、ベース、ドラム。
あ、それはね。
あ、それは敷布団とか。あれですよ、ね。マットレスとかね、はいはい。木組みとかのやつ。わかんないけど、うん。それぞれだと思いますから。はいはい、ね。それも大事ですけれど、うん、何しろ上物大事じゃないですか。しかも、この、ほら、冬場、うん、ちょっとメンバー構成もこう増えていってさ、うん、他の楽器もある中で、
ね、例えが長いな。
毛布が、このね、ちょっといいやつあっても、うん、布団がダメだと、なんかもう毛布ばっかり頑張っちゃってる感じになるでしょ、
うん、そう。
言ってるの分かる。
まあね、う
ん。やはりここでしっかりとしたお布団行っておくといいっていうのは確かに。ただ、ね、それね、うん、どうなの？そうやっぱその10万円とかしちゃうの？
なんかその羽毛はね、打ち直しみたいなことが基本できるみたいな。
打ち直しって何、うん、縫い直し。
そうそうそうそう。ね、その羽毛自体をさ、うん、洗浄したりとかして、なんかリサイクルじゃないけども、そういう風にできると。でも羊毛は基本。
レストアっていうか、まあまあまあ、オーバーホールみたいなことができるんだ。
そう。でも羊毛はそれ向いてないみたいな、できないよみたいな。買い直しですみたいな。
ああ、そうなの。
まあそういう感じらしいね、一般的に。
うん。
だから、そうなるとまあ、一生もんぐらいの気持ちでお支払い考えてもいいのかな。
どうなんかね、
とかさ、その悩むのよ。だから
レッドウィングのブーツみたいに、うん、その変えてくれる
老
舗のシステムみたいなのがあるんだったら、ちょっと行っちゃおうかなっていう気持ちもわからないではないです。
そうで思ったわけ。みんなは どのぐらいの布団をお使いなんですか、羊毛派ですか羽毛派なんですか、気になっちゃってさ、
第3のね、パターンももしかしたらまだ見ぬタイプもいらっしゃるかもしれないですね。
あ、そう、
もう絶対的に暖炉で、
暖炉、
この火を絶やさず、つまり布団はかけない派みたいなね。
布団嫌なんです、
いろいろいらっしゃると思いますが、
ちょっと教えてほしいんだよ。
どうなの、
どうしようかな。
それ意外とそれぞれだよね。
それぞれだと思う、
しかも、ね、シーズンごとに新しい携帯に変えるって方もなかなかいないと思うんですよね。一回まあこれで、つまり寒くないか暑くないか寝苦しくないかみたいな、自分の評点をクリアすると、まあ少々の不都合、ちょっとタオルケットそろそろ洗濯した方がいいのにな、お休みみたいな感じになって、つまり動かないじゃないですか、なかなか。このお布団事情って、
そうね、
ね、そうです、私思えば、あ、なんか枕もうちょっとこういう感じだったらいいなって、
あ、枕ね、
はい、思いながらですね、
枕もいろいろあります
よね、思いながら、おそらくもう3年ぐらい、
はい、あ、そう、
でも、どうにもダメだなっていう感じとも違うんですよ、何かもうちょっとなんだろうなーと思いながら、この眠っていくっていう、首のとこか、ね、何かなみたいな、
まあね、
だから寝苦しいほどでもないっていう、これが3年ぐらい続いてます、
ね、
みたいなさ、
そうね、
やはりこのね、それこそ私のこの前半の話題でもあったように、はい、眠い時ってさ、眠るがさ、全てを凌駕できるでしょ、
ね、
あまりに寒いとかさ、そのだからずっと立ってるとかは無理だけど、そういうなんだ、根本的な問題がなければね、まあちょっと、まあ、お休みって感じじゃないですか、
ちょっと本当教えてほしい、私どうしようかなって、どうなんでしょうね、それね、清水の舞台から飛び降りるぐらいのね、気持ちでさ、よし、これすごいの買っちゃおうみたいな、そういう気持ちもなくはないわけ、一生もんだと思ったら、でも、まあ、そんなことないんだと、一生もんじゃないんだよね、結構買うよみたいな、買い替えるよみたいなことであれば、そこまで払いたくないし、
やはりどうしてもその羽毛で、中をね交換したり調整してもらえるとはいえ、寿命はあるでしょう、きっと、
ね、
そ
う、あとね、もう一つね、その羊毛派のだった人が、羽毛になって、やっぱ羊毛に戻ったみたいな話とかあったらどうしよう、
いわゆるあれだね、よくあるのは重さの問題だね、
やっぱね、なんか落ち着かないんですよねみたいな話とかあったら、はいはい、だって、
なんかね、だから山田さんがね、いわゆる肉まんの中のあんだとしたらさ、いや、この包まれる皮はやっぱりこのね、ふわふわじゃなくてちょっとこのもっちりめの、ずしっとくるようなさ、
そうそうそう、
皮がいいなみたいな ね、
だ
から人それぞれじゃないですか、それは多分、
そうだから、まあちょっと買い替えタイミングでね、また羊毛派としてね、この突き進んでいくのか、この羽毛を体験するのか、そしてそれだったらいくらをかけるものなのか、
ですね、私が使っている羽毛布団は非常に大きいです。
大きい、
まあわかんない、多分シングルか、サイズ的には、そうね、多分シングルか、大きくてもセミダブルかくらいの感じの羽毛布団なんだけど、すごくふっくらしてて、で、あれです、もう何年も使ってるけど、ふっくらしてて、見た目にはデカって感じ。
それ何の説明ですか、それは。
見た目にはデカって感じなの、つまり、この、肉まんのこの皮は、
で、肉まんに例えてんの、
ずっしりもっちりタイプに違いないっていうような、
見た目が
具合の厚さ、
すごいボリューミーなんだけど、
そう
あ、かけると
実際はだからそう、これはだから分厚いからね、ある程度このほら羊毛の布団のように、うん、この重さも感じれていいんじゃないかみたいな期待は裏切られます、うん、どれだけあの厚みがあって大きい感じに見えても羽毛布団は羽毛布団です、うんうん、そしてその羽毛布団の中の毛が偏るとあの本当に何もないシーツだけをかけているような感じになってこれはまずいっつって調整したりします
、はい、ああそういうもんなんだね。
寄りすぎたりするとね。だからそういったところはやっぱ違うよね。羊毛ってさ、ね、ほら多分あのね使い込んでいくと多分、うん、潰れていくというかさ、
うん、そうね、そうそうそうそう、
薄くなっていくっていうかさ、だから偏るみたいな感じじゃないと思うんですよね。うん、いろいろあるとは思うけれど、うん、
もしね、
どうでしょう、
もし皆さんあの体験談ご意見ございましたらですね、うん、教えてください。
はい、教えてください。
よろしくお願いします。
そういえばあの前回言わなかったんですけれど、
何ですか、
あれですよ、あのウォーラーとか、うん、あとご飯に合うおかずも、う
んうん、メール募集、
あのちょっと言わなかったらすぐみんな送ってこなくなるんで、あの送ってくださいね、うん、そうね、あれでしょ、うん、だからあーメールもじゃあ送ってあげなきゃいけないんだとか思うとちょっと眠たくなって
なんだよ、ね、なんでそれ、ね、眠りにいざなうのかわざわざ、
はい、はい、もしなんかお暇ありましたら、うん、6センチのホームページから、はい、あのメールフォームなどでお送りいただくのが一番簡単かなと思いますので、お布団の件、うん、眠い時の件、ウォーラーの件、あとは、おかずの件
いろいろありますけど、
はい、それぞれですね、
どれか思
い、なんか皆さんにお伺いしたいことが溜まってまいりました、うん、ちょこちょこいただいておりますが、はい、あのまとまったらまとめてご紹介もさせていただこうかなと思っております、う
ん、お願いしたいところ、
はい、ぜひお送りください、はい、みんなと一緒に作るロクラジ、
はい
はい、
よろしくお願いします、
はい
はい、まあ眠い眠い言ってる場合じゃないと。6センチさんは12月にイベントが控えていると、うん、ちゃんとそのライブ情報もね最後にはお話ししておきますよ。
本来はですね、あのまあ月に少なくとも1本くらいはね、はい、なんやかんやでライブをやってきた、うん、そんな活動が長く続いておりましたが、うん、ここに来てですね、まああの昨年までのコロナ禍みたいなものも挟み、そして山田さんのこの入院療養みたいなのも挟み、なかなかこのライブがね、コンスタントにできない、そんな状況を続いておりまして、はい、そんな中で、今年あと一発、はい、ライブぜひやらせていただきたいということで企画したのが、12月24日となっております。
はい、
はい、こちら大塚ハーツプラスにて行われます、クリスマスイブの、スペシャルセッション2023イベントでございます、
はい、大事なあのタイトルの頭の方が、は
い、みんなのライブ、みんなでライブでございますやった、
ざっくりしてる、はいはい、6センチいくカングーですよ、うん、プレゼンツのずっと誰かがアンコール、はい、クリスマススペシャルセッション2023、うん、ということになってます、
はい
はい、
これはですね、まあ、あの毎度毎度いきさつや、進捗などいろいろお話ししておりますが、そもそもはですね、ライブがねこうして、ちょっと空いちゃうんだったら、せっかくだから、その演奏したりライブする以外のことはさ、コツコツと準備したりは、まあ、できるわけじゃないですか、
うん
うん、だったらしっかり、この仕掛けというか、作り込んで、みんなと一緒に楽しめるような、普段だったらできないくらいあのいろいろあの準備したりしたら、楽しくなるんじゃないかと思ってやり始めたらとんでもないことにな
ってしまいました。どうとんでもないんでしょう。
あのですね、打ち合わせばかりしてる会社はやばいみたいな話あるじゃないですか、
そうですね、
打ち合わせばかりしているイベントはやばい ていうのも当てはまると思うんです、うん、ただ打ち合わせばっかりしてるんです打ち合わせばっかりしてるんだけど、あ、その中に入ると、その理由がわかるんですね、うん、打ち合わせばっかりしてる、うん、決めなきゃいけないことがいっぱいあるんです。
いっぱいあるね。
だいぶあの見えてきた部分もありますが、いやいや、まだまだ
まだまだね、
はい
はい、
油断ならない。
まあ制作もね、そのうちの一つに入ってまして、
やっておりますよ。だから、眠くなっちゃってちょっと進まないんですけれど、ね、はい、でもやっております、
はい、合作曲やっぱりそれぞれの個性があるなと今ね、作り途中いろんなね素材が集まってきてますけども。
そうだね、
うん、個性があるね。
いや、非常に ね、あのいくちゃんご一緒するね、はいはい、あのいくちゃんとこの間の一緒に曲を作ったりしましたが、
うん、そう、
あのその前にね、こんな感じはいかがという感じで送っていただいたそのデータの、そのいくちゃんのパートの部分が、あまりに自由で、はい、もうそれ以上詳しいことは申し上げませんが、あまりに自由でですね、自由だな、ミュージシャンってでも自由だもんな、ん、じゃあどうやって合作作ってたんだっけみたいな、
くっつかないってなって、はい、
これまでね、うん、私あの意外といろんな方と
ご一緒して、あ、そうですよね、共作ね、
はい、制作しているので慣れたもんだといった感じで提案差し上げましたが、うん、むしろあれですね、うん、これまでいろんな人に助けられて曲ができていたと、はい、今度は僕が助ける番だみたいな、うん、はい、
なるほど。
だからそれぞれね、はい、あの役回り持ちつつ準備に邁進している、うん、そんな今日この頃でございまして、はい、ぜひね、うん、この12月24日まあクリスマスイブではございますが、うん、いらしていただければなと思っております。ただいま6センチホームページで、はい、詳細や、ご予約、チケットの予約などができるようになっております。またね、その当日の内容、通常のライブと比べてちょっと入り組んでおりまして、お話ししたようにですね、いわゆる本編の演奏は、この全体で3曲ということをこの前回のかな、はい、ロクラジでもお話ししましたが、それは変わっておりません、
はい、
ただこのイベントタイトルが、ずっと誰かがアンコールというタイトルでして、
はい、
おそらくはですね、そこら辺に仕掛けがあるんじゃないかなと、
ね、だろうね、
思います、
はい、
これこの仕掛けがあるんじゃないかと思いますと申し上げること自体野暮なのも分かっております。ただこのご時世、あのそのあたりうやうむやにしたままだとまたいろいろ問題起きかねないといったような雰囲気そんな今日この頃、
曲数問題、
ね、はい、でございまして、
ありますからね、
はい、かように、申し上げてはおきますが、
はい、
ただあのお時間的にもたっぷりいただき、しかもあれです、私のこのオチもなければ思いつくままお話しするトークが、続くようなことはございません。
ないです、はい、そんな時間はないんです。
激しい感じになっていくのではないか、はい、ぜひそういうライブにしたいなと、はいはい、思っておりますね。このね、今年1年の総まとめ、まあちょっと早いですが、はい、12月24日ぜひ大塚ハーツプラスにお越しください。
はい、お待ちしております。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
うん、
はい、完全に1個忘れました。はい、私がですね、弾き語りのライブをですね、
はい、
この折に触れ開催させていただいたりしているんですが、
はい、
今回発表がございます。なんと来年2024年1月の3日何曜日でしょうかね、はい、にですね東京は吉祥寺のマンダラにいて、
はい、
中原明彦かっこ from 6センチ、ギター弾き語りワンマンライブ、その名も明けまして一人中やん2024、はい、これの開催が決定いたしました。おめでとう。
おめでとう。
おうおう、ありがとう、
おめでとう、明けましておめでとう、う
ん、なんとですね、新年早々、はい、はい、ギターのこのギターの弾き語りで皆様をお迎えする、
毎年やってる恒例のあれじゃないの、ね、うん、
はい、
あれ
ですよね、確かですね、前回夏の一人仲やんの時も、あのこうしてあの恒例になってるイベントについてですね、そこの部分をしらばっくれて、
あ
の新しく企画したかのように、あの申し上げるこのパターンすらもう、初めてではございません、ね、何度かやっているこのパターンでございまして、それぐらい長く、続けてやらせていただいております。毎年、年初恒例のイベントとなっております。曜日の確認はできておりませんが、この間マンダラの店長さんとお話しして、お雑煮用意しますと、お雑煮についてはもう確約が取れている、
ね、
はい、まだホームページに詳細も上っておりません、はい、上っておりませんが、1月3日お雑煮はあの販売があるということはもう伺っております、うん、はい、そんな、お雑煮を食べながらこの歌い始め、皆様と一緒に楽しむ、それが明けまして一人仲や2024でございます。
はい、
はい、近日中にですね、詳細まとめて、
はい、
はい、6センチホームページにあの詳細載っけていただきますので、そちらの方からあの詳しいことはご覧いただいて、
うん、
はい、ぜひあの年明けだから年末あって24日あって、そして来年また早々あると、
はい、
これなかなかいいリズムがここからまた刻まれていくんでしょう ね、
そうですね、
山田さんは今じゃあその後のライブ企画とかね、
はい、
これ進行されているってことですよね。
そうですね。
あ、はい、そうなんですか。まだお話できない、
まだちょっと仮押さえの状態で。
あ、そうなんですね、
はい
はい、はいはい、ぜひあの決めていただいて、
はい、
早めにお知らせいただければと、
はい、
せめて私だけにでも、ね
はい、
予定というものが
ありますか、
ございます
ので、ありますか、はい、
はい、いくら先とはいえ、
はい、
ぜひ教えていただければありがたいなと、
はい
はい、思ってる次第です。 まずはとりあえず、12月24日、そして来年1月3日、ライブぜひお越しください、
はい、
はい、というわけで、ずいぶんあの目が覚めてまいりました
そうね、なんかね、
はい、
声の張りが最初と違いますよ、
うん、くっきりしてきた。
そうですか、
はい、ずっとお話ししているから ね、
もういいですね、もうね、
はい、そろそろよろしいですかね。
そろそろね、はい、
うん、ぜひあのメール送ってくださいね、
うん、お待ちしてますよ。
なんていうのかな、もうね、こうやってメールをお知らせあのくださいねってね、あの言ったりするのが後ろの方なので、みんな聞くのをいつも途中でやめちゃうのかな
寝ちゃうんじゃないか
っていうことをね、あ、冒頭に言っておけばいいのか。
じゃあ次回ちょっとそれ試してみましょうか。
ちょっと試してみますかね、はい、あのお聞きいただいてはいるみたいなんですけれど、最後までお聞きいただいてるかどうかはねわからないわけじゃないですか。
わかんない
です
よね、
はい、そのあたりね、ちょっと
わからないな、
ね、いいこの検査方法がないのかな、チェック方法がないのかな、なんかね、一番最後にさ、ほら番組とかでね、キーワードをお伝えしますみたいな番組プレゼントみたいなね、
あ、あるね、
うん、そういうのありますけどね、うん、またちょっとなんかそういうのも考えて、うん、番組中どこで発表するかは分かりません、
ね、最後までご覧くださいねやつね。
それさ、やられるとさ、いや、あの普段ずっと見ているのに、聞いているのに、そんなことされるとなんかこの義務感が生じて嫌だなって僕は思います、はい、だからやりません、
はい、
はい、じゃあ、お聞きいただいている方も、ずいぶん減ったということで、じゃあそろそろまた10日後にお会いできればなと思っております、
はい、
あの気温が暖かくなったりして、一体地球はどうなっているといった、日々続いておりますが、ぜひあの体調崩されず、健やかにお過ごしください。ではまたね、
バイバイ。